スピリチュアルはうさんくさい？引き寄せの法則に限らず、スピリチュアルをうさんくさいと感じる人は多いはず。スピリチュアルとい言葉を聞いただけで、社会に適合できない人と認定されたり、理論的に話すことができない人と思われたりします。そして、スピリチュアルは、目に見えないもの、感じることができない人にとって、信じがたいものになり、スピリチュアルを信じる人たちを、現実から逃げている人と捉えることで納得しようと、します。スピリチュアルに対しての認識として、以下の3つが考えられます。スピリチュアルを信じている人、スピリチュアルを信じていない人、どちらでもない人。極端な話、スピリチュアルを信じていない人は、自分の判断に自信があり、自分に見えないもの、感じないものは、信じることがありません。スピリチュアルを信じる人や信じようとする人を毛嫌いし、拒絶する反応を取ります。相手が思っていることを否定する癖がある人が、世の中には存在しています。100% の事実は存在しないように、何事も事実として認識しようとする人が、自分の事実と違うことを言っている人を攻撃するのです。これが、スピリチュアルが否定される原因です。引き寄せの法則で信じてはいけない人。スピリチュアルを信じようとしている人に、私を信じなさいと言っている人には、要注意です。スピリチュアルは人をすべて平等に扱うことがベースとなっていることがほとんどです。あなたよりも、私の方が優れているというメッセージを伝えようとしていると感じたら、逃げてください。人はすべて平等であり、学びを提供し合いながら、上に、レベルが上がっていきます。自分の方が上だというメッセージを送り続けている、人はナンセンスです。詐欺に遭う人の多くは、自分に自信がなく、良いところを求めてさまよった後に、キラキラしていて、言っていることが合っていそうな自信満々でマウントを、取ってこようとする人を信じてしまうことで起こります。もちろん、明確にマウントを取ってこようとするのではなく、巧妙な手段で行うこともあります。今、あなたが苦しんでいるのは、〇〇がないためですといったものです。スピリチュアルの概念として、足りないものに、フォーカスさせることはありません。足りないものを伝えてきた時点で、詐欺の可能性を疑う必要があるでしょう。現実的ではない引き寄せの法則。自分が欲しいものに対してこういうアプローチをすれば、提供されるというのが、引き寄せの法則のコンセプトです。そのアプローチ方法に対して科学的根拠はなく、伝える人の主観に大きく左右される内容がほとんどです。現実としてありえない。根拠は？と聞かれた時に自分が体験しているからこうであるに違いないと感じている人が感じたままに、これは引き寄せの法則だと言っているということです。それを信じるか信じないかは個人の自由となるでしょう。このラーメンの酸味が好きと言っている人がいて、同じラーメンを食べた人が酸味なんてないと言ったとします。酸味はある。酸味はない、の戦いが起こるでしょう。酸味という感覚を科学的に数値化しようとして、その数値が出たとしても、酸味があるかないかという 100% の現実はなく、個人の感覚による判断になります。引き寄せの法則も、個人の実感が大きな理由であるのであれば、この酸味と同じように、100% の現実ではなく、主観によるものが大きいのです。そのラーメン屋さんが繁盛しているのであれば、その酸味が好きという人を集めることに成功しており、このラーメンは、美味しいという現実として広まっていることになります。現実とは、その現実を信じた人が多いことで、現実として誤認されることから始まっているということです。固定観念を受け付けられる。引き寄せの法則がうさんくさいかどうか、信頼できるかどうかは、個人の主観、そして固定観念によるものが大きいでしょう。スピリチュアルを伝えてきた人たちの信頼性の積み重ねが、固定観念を人に植え付けていきます。信頼性がある人から伝わったことは、信頼され、信頼性が薄い人から伝わったことは、うさんくさいと判断されます。子供の頃から、今まで成長する過程において、多くの体験をし、感情を芽生えさせることで大人になります。その中で、自分が信じるべきものを強制される過程が存在し、固定観念が作られます。世の中に溢れている情報を、取捨選択して、人は、取り入れていきます。その中で、あなたが信頼する人が、引き寄せの法則を否定しているのであれば、あなたも否定し、取り入れているのであれば、あなたも取り入れているということになります。感じたことのないものは信じない？見たことのないもの、感じたことがないものは、信じてはいけないという固定観念がありますか？子供の頃にショックだった出来事はありませんか？引き寄せの法則を信じる信じないは、その人次第ですが、なぜ信じないのか？なぜ信じるのか？を観察してみてはいかがでしょうか？目の前の現実を事実として認識する流れの中に人の意見が割り込んで入ってくることがあります。何かフィルターを通して見ようとするものです。よくある例としてコップに半分入っている水があります。水は十分に入っていますか？それとも水は不十分ですか？コップに半分しか水が入っていないから少ないという人が周りに増えると これを信じて、コップに、水が、入っていないじゃないか、と騒ぎ出す人になります。コップに、半分も水が入っている、と思う人が周りに増えると、水を与えてくれてありがたいとなります。それと同じように、信頼性が十分にあるか、それとも、不十分かは、これまでの積み重ねが影響しています。感じたことが、信じるに十分か、それとも、不十分かは、同じような現象で成り立っています。引き寄せの法則を信じるか信じないかは、感じたことを信頼できているかどうかによるということです。信じて良いことは、根拠があることだけ？極端な話にはなりますが、信じて良いことは、科学根拠があることだけと仮定すると、科学的根拠がないものは、信じるに値しないものということになります。スピリチュアルは、科学的な根拠が証明されていないことが多数、存在しています。ですから、科学的根拠がないことを信じないという固定観念を持っているのであれば、信じなくて良いと思います。科学的根拠のないことも、自分が信頼のおける人が言っているのであれば、信じても良いと思える人は、引き寄せの法則を信じても良いとなります。ただし、自分が正義だ、と思う心が、戦いを生みます。自分の正義を振りかざし、相手を屈服させようとした時に、戦いが起こるのです。戦いは戦いを生みます。戦いを終わらせるために戦っているというのであれば、本末転倒ではないでしょうか。引き寄せの法則を信じる人が周りにいて、その人のやること、考えが許せない。のであれば、あなた自身の内側を観察しましょう。人を変える必要はありません。自分のあり方に目を向ける必要があるフェーズです。戦いを起こすことが本心ではなく、平和を作り出すことが、本当の気持ちであれば、特定の考え方を否定し、自分の正しさを強制することは、目的とずれるのではないでしょうか。感情があることはスピリチュアルを感じている。ウィキペディアによると、感情の主要因は、下記と記されています。生理学的には、感情には、身体感覚に関連した、無意識な感情エモーション、情動と意識的な感情フィーリングもしくはエモーショナル、フィーリングと分類されることが多い。意識的感情フィーリングには、大脳皮質、大脳の表面取り分けた異常界、前頭葉が関与している。無意識感情には、皮質化脳の中心の肩の辺と謳い、視所、浮かぶ、脳幹に加えて、自律神経系、内分泌系、骨格筋などの末梢系脳の外の組織が関与する。感情が湧き上がることを理性的に捉えると、このような意味になります。好きという感情は、どこから生まれるのでしょうか？その好きの根拠は、どこにあるのでしょうか？〇〇だから、好きという感情は、条件付きの好きではないでしょうか？何か条件をつけないと、好きを表現できないということになりませんか？頭で考えている好きと、自然に感じている好きは違うものです。仮に、スピリチュアルは、根拠がないことを信じることと仮定して、根拠がないことを信じられないというのであれば、あなたが今抱いている感情に全て意味を持たせないと、信頼し行動することができないことになります。気をつけなければならないことは、自分で、自分のマウントを知らず知らずに取ってしまっていないか？ということです。何かにすがって、自分をなくすことこそがうさんくさい。引き寄せの法則を盲信し、他人に強要することがうさんくささの大きな原因の一つです。悩みがあって、自分ではどうにかできないと思うものに対して、何かにすがることで心が穏やかになる。そのような解決方法を取ることは、一般的かもしれません。しかしながら、度が過ぎると、人から拒絶されるもとになります。このラーメン、美味しいから食べてみな。と言われて、口にする。その後、美味しいでしょ。美味しいって言いなさい。と言われ続けると、まずくなってしまいませんか？懐疑心がうさんくささとして表現されてしまいます。何かにすがることは、悪いことではありません。でも、人生には、タイミングというものがあって、タイミングが合っている人と合わない人が存在します。もし、引き寄せの法則を盲信して、あなたが強要されるようなことがあったら、離れる必要があるでしょう。スピリチュアルは強要されるものではなく、自然と起こるものです。うさんくさいかどうかは、個人の主観。引き寄せの法則は信頼できるか否かは、個人の主観によるものであり、絶対的に否定されるものではないということです。否定しても良いし、肯定しても良い。引き寄せの法則は、自分がイメージしたものが現実化するというものです。そもそも自分がイメージしないものを作り出すことが、できるのか？と言われると誰しも疑問が残ると思います。自分が考えて、思考して、行動した時に、何かが起こり、何かが手に入るというのは、必然なことではないでしょうか。その当たり前を、大きなことのように表現したのが、引き寄せの法則という言葉になっています。この言葉の表現が、人に懐疑心を作り出し、拒絶反応が生まれます。信じた方が得なら、信じてみても良いかも。引き寄せの法則に使われるのではなく、引き寄せの法則を使うことができ、自分に得があると思えるのならば、信じてみても良いかもしれません。引き寄せの法則に使われるとは、 引き寄せの法則は絶対の法則であり、みんなが信じるべきもので、信じない人はダメな人ということを盲信している状態です。逆に引き寄せの法則を使っているとは、引き寄せの法則はあるかもしれないし、ないかもしれないもので、自分に徳があると判断した時にだけ使えばよい、という状態です。引き寄せの法則で詐欺にあったというのであれば、それは引き寄せの法則を教えた人が悪いのであって、伝え方の問題です。仮に、このラーメンを食べると必ず幸せになれるものです、と言われて、食べた後に幸せになれなかったので、詐欺だ、と言い出す人がいたとします。幸せになれると伝えた人のミスということになります。伝え方のミスです。引き寄せの法則も、それを取り入れる人、認識の違いによって、効果が変化します。主観の中で、自分の信じられるものと合致し、サポートしてくれるものであれば、使えばよいだけです。まとめ。人の認識は、常に変化し続けています。どの情報をどう捉え、自分に活かしていくのかが、この社会を生きていくポイントになります。一つのことだけを盲信しているだけで大丈夫だった、時代はとっくに終わっており、幸せのあり方は千差万別です。引き寄せの法則がうさんくさいと思うのであれば、それがその人の人生で必要なことであり、引き寄せの法則を信じると人生が明るくなると思う人がいるのであれば、それもまたその人の人生です。楽しく明るく感謝にあふれた毎日を過ごすためにも、自分の中に一本しっかりとした柱を持って生活できると良いですね。引き寄せの法則を盲信している人を助けたいと思われるのであれば、その人の芯がどこにあるのか、そして引き寄せの法則に使われていないかを確認しましょう。あなたがその助けができるのであれば、それがあなたの人生のミッションの一つだからです。